折り返第60節おかげは受け得受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならん。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け得のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは押しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人、天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいると。さあ、神様、天地金の神様が限りなく与えようとしてくださっている、その、おかげであれ、ご神徳であれ、それを受ける私ども人間氏子の方に受ける姿勢がいると。よく受け物ということを教えてくださいます。田んぼということを教えてくださいますが、田んぼ、田ですね、これは受け物のことだと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。田んぼのお知らせなどをいただくと受け物のことだというふうに教えてくださいますが、その例えばお酒屋さんにですかにお酒を買いに行くのに、昔はその今はもうお酒屋さんで酒の入った瓶を売って、それを分ごと売ってくださいますけれども、昔、江戸時代というのでしょうか、そういう頃はその酒瓶をこちらが持って行って、そしてその酒瓶に酒を入れてもらうというようだったようですね。その例えばこちらが持っていく瓶が割れている、これは油屋などもそうだったようですが、そのいつの頃からか、明治になってからでしょうかね、いわゆる瓶に入ったものを売り出す、お店で瓶に入れたものを売ってくれる。それ以前はその瓶というものでしょうか、そういう入れ物自体が大量生産はできない頃でしょうから、自分の家にある入れ物を持って買いに行くということだったようですね。ですからその入れ物、私どもがその例えばお店で油を買う、お酒を買う、お米もそうでしょうね、お米を買う、そしてその持っていった入れ物が底が抜けていたり割れていたりしたのでは、持って漏れてしまうわけですね。ですからその受け物、入れ物をしっかりしたものを作って、そして置かないと、せっかくお店が売ってくださろうとしていたものでも帰り道に漏らしてしまう、底が抜けていたような瓶であったり、ひびの入っていったような、入っているような、ひびの入っているような瓶を持っていって、油を買ってもお酒を買っても家に帰ってきた頃には、こぼれてというのでしょうか、しみれてしまって少なくなっているのか、割れがひどいとなくなってしまっているのかということですね。ですからそのお得にしろ、おかげにしろ、譲ってもらう、そのためには買い物に行くには、まずこちらの受け物を、しっかりした受け物を持っていかなければいけないよということなのですね。ですから私どもの受け物次第で神様がくださろうとするものも違っていると。今は1合とか1升とかは使わないのでしょうけれども、昔風に言えば1合の入れ物を持っていけば1合だしか入らない、お米でも1升マスを持っていけば1升マスしか入らないわけですね。もしあちらのお店の方がいくらでもいいよと持っていく 北だけあげるよと、山本だけあげるよと、神様としてはそういうお心づもりなのでしょうけれども、私どもが一合のマスを持っていけば一合、一升マスを持っていけば一升、五合マスを持っていけば五合と、私どもの持っていく受け物次第で神様からいただくおかげも変わってくる。まあお得ということでも同じようなものかもしれませんね。ですからまずはそのおかげならおかげ、お得ならお得のを受ける受け物を作れということなのですね。で、師匠のまたの見教えにもありますように、これは師匠の話ですけれども、師匠は、私は豊かな心の世界に住んでおります、大きな心の世界に住んでおります、ですからこういう豊かなおかげ、こういう大きなおかげをいただいておりますという見教えがありますね。すなわち豊かなおかげであり大きなおかげをいただきたいならば、その受け物であるところの心がいよいよ豊かな心になり大きな心にならなければならない。その大きな心、豊かな心には神様が豊かなおかげ、豊かな、そして大きなおかげを授けてくださる。もし大きなおかげをいただきたいと思うならば、まず受け物であるところの心を大きくしなければならないと、そのおかげのであるいはお得の受け物、その受け物というのは心だということですね。私どもの心次第、いわばこの受ける方に姿勢がいるという、その姿勢のもとは何かというと心だということですね。その受ける方の姿勢、例えば身なりがきれいだとか汚いとか、顔立ちがいいとか悪いとか、背が大きいとか小さいとか、そういうものは受ける方の姿勢ということではない。年が若いとか年老いだとかいうことでもない。その受ける姿勢というそのもとは心だということですね。受ける方に姿勢がいる、これをまた読み直せば、受ける方に受けるだけの心がいるということになるのではないでしょうかね。神様がご覧になっているもの、問題にしておられるものは私どもの心だということです。いかに心が豊かに育つか、大きく育つかということですね。今朝いただきますのは、そのお道の信心の要諦というのでしょうか、要とも言うべき天地駆けつけ、生上金光大臣、天地金の神一心に願、願いですかね、まあ願うとも読めますけれども、願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼め、このおかげは我が心にありというところを、特におかげは我が心にあるのだと、いわば我が心がおかげなのだということなのですね。まあ普通は我が心、いわゆる心次第だ、まあ心次第だという今までのその流れから言っても、おかげを受ける姿勢だと、その受ける姿勢のその受け物だと、それは心だということですから、和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがあるという、そのことを教えておられるようにも思います。まあそれも確かでしょうけれども、今日いただきますな、もう一つその、まあ、別解釈とでも言うのでしょうかね、その我が心自体がおかげなのだと、おかげは我が心にあり、その和らぐ喜ぶ我が心になることそのもの自体がおかげなのだと。まあ おかげは我が心ということでしょうかね。にあり、そのにありというところが我が心になったらおかげがある。確かにその受け物次第ということですから、我が心になったら我が心になっただけの、まあ別のおまけのようにして、グリコのおまけではありませんけれども、我が心という本体、そこにいわゆる私どもの願い事が叶うといったようなおまけのおかげがついてくるということでもありましょうけれども、それよりかもう一つ、グリコそのものが本物、本当の神様の渡したいものなのだと。すなわちおかげは我が心だということですね。神様が渡したいのは我が心、私どもが本当にいただく本当の真実のおかげというものは、その我が心、和らいだ心、喜んでおれる心、その我が心、それこそが本当のおかげだということなのですね。そしてその和らぎ喜ぶ我が心になるにはどうしたらよいのか、どうしたら我が心になれるのか。昨日申します信心の稽古、それは大きな心になる稽古だと。大きな心になる、私どもの心が小さな心、人を責めていたり腹を立てていたり、イライラモヤモヤがあるときには、とても我が心の状態、和らいでおれる、喜んでおれる心の状態ではありませんね。それはまず私どもが腹を立てている自分、人を責めている自分、イライラモヤモヤしている自分、心が乱れているどどっている自分というものにまず気づかなければなりませんね。意外と腹を立てておりながら腹を立てている自分に気づかないことが多いですね。人を責めまくっている、それこそ八つ当たりをしている、ところがその八つ当たりをしている自分に気づかない、人を責めているその自分に気づかないことが多いものです。まあここが問題といえば問題なのでしょうね。自分の姿が、自分の心の状態がなかなか見えていない、そこに鏡を立てるということになるのでしょう。鏡を立てなければ自分の心が見えない、その鏡を立てて、教えの鏡とも言われますし、身の自分の身の周りの人たちが鏡にもなりましょう。それによって自分の心の状態をが映し出されているものとして、自分の心の状態に気づく。なぜ腹を立てているのか、どうして人を責めているのか、心がイライラモヤモヤしているのか、まあ自分の思い通りにならないということもありましょうね。なぜ思い通りにならないから腹を立てるのか、これは私の心が小さいからだという自分の心の小ささ、それこそなぜおかげにならないのか、どうしてお得がいただけないのか、どうして和らぎ喜ぶ心になれないのか、それは私が自分自身の心が小さいからだということに気づかなければなりませんね。一切合切起こってくることは、結局私が私の心の状態を気づかせることのために、心の小ささを、心の貧しさを気づかせることのための神様のお働きでもあるわけですね。そこでその自らの心の小ささに気づいた、よし、そしたら大きくなろうというわけですから、そこからこれはいかん、もう一回り大きくなろうという精進がなされるわけですけれども、その心が大きくなるということ のためにはどうすればよいのか、大きな心を作るためにはどうすればよいのか、まあ少し我が心の元になる心といいましょうか、我が心になるためには和らぐ喜ぶ、その心になるためには私どもの心が小さくてはできない、大きな心にならなければならない、より具体的になりますね。しかしその大きな心というだけでもなんとなくわかるけれども、もう一つ、ただ腹を立てた時だけとか、何か何と言いましょうかね、人を責めまくっている時だけとか、その心がイライラモヤモヤしている時だけとか、大きくなるチャンスがないわけではありませんね。もっと日常生活の中で、もっと些細なことの中で心を大きくする傾向があるわけですね。ですからその大きな心になる、それをもっともう一つ実践のできる形で示されたもの、それが私は黙って収めなさいという、その黙って収めるという稽古だと思いますね。黙って収められない元はやっぱり私どもの心が小さい、了見が狭いからということでもありましょうからね。ですから大きな心になる、その日常生活における実践、それは黙って収めることだ。ここは一言言いたい、ここは一言、あなたは間違ってますよ、それは誤解ですよと弁解をしたいようなこともある、こちらの方がよりいいですよ、本当ですよと、まあ言いたいようなこともある、ここにはバカた方になるというまたの見教えがありますね。利口ぶってこっちが本当ですよと教えてやりたくなる。しかしそこは、これは一つ私がバカになって黙って収めようと、その黙って収めるというところにはバカになる稽古も付属のようについてきますね。これは自分がバカにならなければ黙って収めることはできないという世界がそこにあります。ですから黙って収めるということの中にも、その内容はバカになるということもあります。またそのついつい一言言いたい、これは牙城ですね。気が収まらない、これは黙っていたのでは収まらない、だから何かしら一言言い返さなければといったような牙城であり、牙欲がある。その牙城牙欲があるから黙って収められない、腹立たしくもなる。その元をたどれば、私の牙城牙欲がそうしているということでもありましょうから、その心の小さい元をもう一つ尋ねれば、牙城牙欲があるということになりますね。ですから黙って収める、そのためには私の牙城を外さなければならない、牙欲を外さなければならないということにもなります。そして収めるという字が三水偏に無口と書いてある。ですから私どもの身の上に降りかかってくるそれら一切を、それこそ無口で収めるのだ、そうすれば収まる、自然に収まってくるという、これなども大きな心の内に入りますね。昨日の寛大の寛、広い心です。宇宙、いわゆる宇宙万物に起こっていることといいましょうか、私どもの身の上に起こってくること、それを草冠、いわゆる自然、天地自然の働きと見る、神様のお働きと見る、だからこそ黙って収めることもできるわけですね。黙って収めるためにはバカた方にならなくちゃいけない、牙城牙欲を取らなくてはいけないといったような内容が含まれてくるわけです。 信心の稽古とは我が心になること、それは大きな心になることだと、豊かな心になることだと。その大きな心、豊かな心、そしてまたそこにはさらに我情を取り、我力を沈めるというのでしょうか、そういう精進があって初めて大きな心にもなれるわけですからね。争いのない世界、我情我欲がぶつかり合うから争いが起こってくるわけですから、そのまあ一番の実践としてはやはり黙って収めるということが身近な実践項目ということになるのではないでしょうかね。それら一切が成り行きを大切に尊ぶということの中に含まれているわけですね。まあ含まれてくるというのでしょうかね。まず大きな心になる、その大きな心になるその実践は黙って収めるということだということなのですね。まずそこから実験してみるということが大切なのではないでしょうかね。そこに初めて受け物もできてくるようになるということになりましょうね。大きな心になろう、そのためには黙って収めようということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。